それでは聖書拝読、ヨブ記4章1節から21節です。旧約聖書の778ページです。はい、それではお願いいたします。
拝読いたします。テマン人エリファズは話し始めた。あえて一言言ってみよう。あなたを疲れさせるだろう。誰が物を言わずにいられようか。あなたは多くの人を諭し、力を失った手を強めてきた。あなたの言葉は倒れる人を起こし、崩れ折れる膝に力を与えたものだった。だがそのあなたの上に何事か降りかかると、あなたは弱ってしまう。それがあなたの身に及ぶと怯える。神を恐れる生き方があなたの頼みではなかったのか。完全な道を歩むことがあなたの希望ではなかったのか。考えてみなさい。罪のない人が滅ぼされ、正しい人が立たれたことがあるかどうか。私の見てきたところでは、災いを耕しロークをまく者が災いとロークを収穫することになっている。彼らは神の息によって滅び、怒りの息吹によって消え失せる。獅子が吠え唸っても、その子らの牙は折られてしまう。オスが獲物がなくて滅びれば、メスの子らは散り散りにされる。忍び寄る言葉があり、私の耳はそれをかすかに聞いた。夜の幻が人を惑わし、深い眠りが人を包む頃、恐れとおののきが望み、私の骨はことごとく震えた。風が顔をかすめて行き、身の毛がよだった。何者か立ち止まったが、その姿を見分けることはできなかった。ただ目の前に一つの形があり、沈黙があり、声が聞こえた。人が神より正しくありえようか、作り主より清くありえようか。神はそのしもべたちをも信頼せず、見つかりたちをさえ称賛されない。まして人は塵の中にもといを置く土の家に住むもの。染みに食い荒らされるように崩れ去る。日の出から日の入りまでに打ち砕かれ、心に留めるものもないままに永久に滅び去る。天幕の綱は引き抜かれ、施す術も知らず死んでいく。
はい、ありがとうございました。それでは今日は、人の極めた世界と神のいます世界と題しまして、白賀先生より説教を賜ります。よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。今日はあの月初めのね、あの聖日でありますけども、お昼からもね、勉強会があります。そしてまたあの、月初めにはね、来られる方も大勢いるので、ちょっとこういうね、場所で礼拝をするのもどうかなと思って今回企画しましたけど、皆さん椅子に座って前を見られて、その方がよろしいかなと思って、どうですかね。またね、こういうふうな場でね、礼拝を捧げるのもいいんじゃないかなというふうにね、思っております。無教会のね、内村先生も特に教会堂を持たなかったのはね、やっぱりそういうことかなと思って、時にはある方のね、お家で講話をされたり、あるいは こういう公民館とかね、講堂を借りて礼拝をされたということでありますのでね、私たちもまたそういう意味でこういう勉強会の場をね持つのもいいかなというふうにね考えて今回こうさせてもらいました。また皆さんの意見も聞きながらね、すごく好評であればまたねこういう場もしたいなと思いますし、会場もねここだけに限らず何か所かもしあればね他のところと思ってますけど、今日一度ねこういう形で楽しんでいただければなと思います。天気もね幸い梅雨の少し中休みといいましょうかね、恵まれまして、本当に梅雨の走りでありますけど新緑のね美しい季節を迎えて、皆さんの街でもそろそろね、アジサイとか勝負とかねそういう花々が咲くんじゃないかなと思いますね。やっぱりその頃になると雨が降らないとどうも似合わないのでね、私も梅雨の季節がね本当に好きになりましたけど、先週はね嬉しいニュースが一つありまして、皆さん聞かれましたかね、来年のサミット、ね、伊勢志摩サミット、はい、いくつかの場所を、ね、候補に挙げて、安倍首相も甲を突つけがたいというようなことを言っておられましたけれどもね、その中で伊勢志摩を、ね、選んで、くださいまして、特に賢島というところをですね、賢い島と書きますけど賢島というところを中心にね来年のサミットを、開くということがね決まりました。で何よりも安倍首相としてはね世界の首脳にぜひ伊勢神宮に行っていただきたい、そして日本の古き良き伝統とね日本の文化というものの、ね源流にあるものを、感じ取って、もらいたいということでね伊勢神宮にぜひ招待したいということを昨日も言っておられましたけどね、これは本当に素晴らしいことだなと思ってますね。やはり日本の原点でもあります伊勢の地にね世界の首脳国の方々のね、が共に参られるというのはどんなに素晴らしいことかなと思います。皆さんにも一度お話したかもしれませんけれどもね、ユダヤの有名な宗教学者、彼が世界には5つの聖地があるということを言いました、5つの聖地初めてですか、聞いたことありますよね、覚えてますか、5つの聖地、聖なる場所、1つは当然ユダヤのエルサレムであります、エルサレム、それから2つ目が、ギリシャの、ギリシャ、パルテノン神殿があります。ギリシャの、地でありますね。皆さんパルテノン神殿ご存知でしょう、小高い丘に立つ、荘厳な建物ですけれどもね、パルテノン神殿、それから3つ目がね、中国のね、いわゆる紫禁城あるいは故宮という言い方をしますけれども、中国の、紫禁城あるいは故宮と言われる場所ですね。それから4つ目がね、観光地としては最も人気があると言われてますけれども、南米のマチュピチュ、マチュピチュ。これが4つね、あります。で、そのユダヤのね、その学者がこのそれぞれの地を訪ねた時にね感じたことがあるそうです。でまずマチュピチュ、これはもうすでにね観光地になっていると、だから聖地というよりもねむしろ観光地になっていると、それから中国のね故宮は博物館であると、博物館、それからギリシャのパルテノン神殿ね、これはもうすでに壊れていると、萩さん冷房入れてもらいますそしてエルサレムね、エルサレムは、紛争の地である、いまだにアラブとねイスラエル、紛争の地になっていると、そういうことでね、この4カ所の聖地はね、昔は本当に神をね、心から礼拝し、また聖なる地としてね、崇められてきた、あるいは特別視されてきた場所なんだけれどもね、それぞれがね、今、現代どうなってるかというと、マチュピチュはもう観光地になってしまったし、中国の故宮はね、もう博物館になり下がってしまったし、パルテノン神殿はね、壊れたままであるし、そしてまたエルサレムはね、 紛争の地になっていると。まあ、しかしね、皆さん5つあると言ったんでその5つ目だけはね、今も昔も変わらずその聖なる空気をそのまま漂わせているんだと言っていますね。それが伊勢神宮だと、ね、言っているんですよね。まあ、ですからそんな意味で言うとね、世界で最もね、そういう意味における聖なる地と言ってもいいかもしれません。確かにそうですよね。伊勢神宮は時を超えてもね、どんな争いや戦乱や紛争があってもね、変わることなくね、神にね仕えてきた、あるいは神にね祭り事を捧げてきた聖なる地であって、その歴史はずっと続いています。そして、まあ、皆様ご存知のね式年遷宮というものを20年おきにね成しながらね、ずっとこの守ってきた歴史がありますね。ですから伊勢神宮のね鳥をくぐった瞬間に空気が一変すると言いますよね。そして参道というかね、中をずっと歩いて、内宮というところに入っていきますとね、その空気が一変しますよね。私も訪ねましたけれども、やっぱり素晴らしいところだったなと思います。そしてそこに何があるわけではないんだけれどもね、ものすごく荘厳なね空気をね、まあ、感じる、まあ、そういう場所ではないかなと、そう思います。まあ、そこにね世界の、首脳の方々がね、モデられるということはね、非常に素晴らしいことじゃないかなと。また日本人が心に思っているね、一つの精神性といいましょうか、宗教性というものを感じ取るね格好の場所ではないかなということをね思いますので、ぜひ期待していきたいなと思いますね。まあ、そう考えると皆さんね、賢島で正解するっていうのもね皆さん賢くなるかもしれないいいなと思ったりもしますけどね。本当にまたそういう導きがあれば、伊勢の地でねそんな風に正解もしたいなと思いますよね。それから農教育をね、恵子先生されましたけども、農教育も伊勢であるんですよ。一番日本の中心は伊勢、農教育を創始者の方はね韓国の方ですけども、まあ、その方が日本では伊勢が最もね霊的にはその素晴らしいところであるということでね、本講座といいましょうか、正式な講座は伊勢で行うんです。でそこに行ってね、資格を取るような講座があって、恵子先生もそこに行かれたんですけど、その講座にね参加しましたら、朝早朝ね伊勢神宮行くんです、みんなで。ですからそれぐらいね伊勢というところは他の国の方から見てもね特別な空間なんだなということをね思います。まあ、私日本人としてのねやっぱり心のふるさとかもしれませんので、また伊勢神宮にね本当にお参りするっていうのはね素晴らしいことかなと思いますから、まあ、機会があればそんなことも考えてね、行きたいなと思いますけどね。まあそういうことでね、伊勢島のねサミット本当に成功することを祈ります。そしてまたそれまでね安倍政権が存続しておられることを祈りますが、そのためにはこの夏のね大きな山場があります。この安全保障に関するね安保法制、まあ、ちょっと今っていろいろ大変ですね、大変です、はい、正念場だなと思ってます。戦後70年ということもありますけれどもね、同時に集団的自衛権の問題はねさまざまな議論を呼んでますので、まあ、これをどのように乗り越えていくかということをね私たちも祈りながらね見ていきたいなというふうにね思っていますね。まあその辺の話はまたねおいおい時間があるときにねしていきたいと思います。それでは皆さん、今日いよいよ呼ぶ記友人たちのね、論述が始まる場面を共にね見ていきたいと思います。今日皆さんに4章をね全部今拝読していただいてご紹介しましたけれども、これから出てくる議論は予部の苦難に対して、予部の苦悩に対してね、駆けつけた3人の友人たちが語った言葉を見ていくわけでありますけれども、今日最初に出てきたのがエリファズという人であります。はい、エリファズ、3人の友人が出てきますけれども、最初がこのエリファズという人であります。でこのエリファズという人は、まあ、簡単に言えば3人の中で一番年長の人です。最年長、そしてさらにですね、おそらく3人の中で最も 教養のある人、まあ、そう言われてますね。内村先生は現代的に言えば老牧師と言ってます熟練の牧師ね。多分人生の弱いをかなり重ねていらっしゃるんじゃないかと思いますよね、思うところですから、おそらく呼ぶよりも随分年上でね、そして人生経験も豊富で、またさまざまなる教養にも当然通じていて、かつ人を、ね、導くような、まあ、牧師職に今で言えば、ね、当たるような、まあ、存在ではなかっただろうか、まあ、こういうふうに論じてますけども、まあ、そういう側面もあるかもしれませんね。まあ、しかしね、一つ言えることは、このエリファズが、まあ、年長者であり、かつ非常に教養深い、また多くの経験を積んだ、まあ、人格者であったということであります。で、皆さんに間違ってほしくないのは、この3人はですね、あくまでも善意を持ってヨブのもとを訪れているということです。遠方はるばるね、ヨブの苦悩を聞きつけて慰めるためにやってきたというのでありますから、何もヨブを、ね、非難するために来たわけではないんですね。ヨブを慰めてあげよう、ヨブの何か助けにはならないだろうかという善意でね、集まった3人であるという前提は、まず皆さんにね、しっかりと知っておいていただきたいね。まあ、しかしこのエリファズをはじめとする3人の友が7日間ね、7日7晩ね、ヨブと共に過ごし、そこで何も語ることがなかった、すなわち沈黙の時が過ごした。これは先月お話しした通りであります。そしてこの7日間の沈黙の中で何かが起きたんだという話をね、皆さんにさせていただいて、その7日間でヨブの中に何かが完成したんだと、7という数をとってね。そしてヨブは3章のところで、1章2章のヨブとはある意味でね、全く違った姿を見せた。それはまさに自分の生まれた日を呪うことであり、また自分をはらんだその夜を呪うことでありね、また自分の生まれた日さえもね、消えてしまったらいいのにという、まあ人生に対する嫌悪感、生きていることの苦しみ、そしてもう生きているのは嫌でね、最終的にはどうしたかというと、死を私は願うとさえ言ったんですね。まあ、そういうヨブの言葉というものが、まあ3章に綴られているわけですけども、その3章でヨブが独白した内容、それは神に向けて語った一種の抗議であり、また訴えでありね、あるいはこの友人たちにはもしかしたらですよ、冒涜に近い言葉のように思えたかもしれない。まあ、そういう言葉を聞いていた3人、はい、その中で年長者であったエリファズはもう黙ってはいられないと言ったわけですよね。それが今日の皆さん冒頭の箇所であります。はい、それじゃあ皆さん4章ね、ちょっとこれ、ヨブ記というのは原文で読んでも非常に難しいんです。というのはヘブライ語の文法上の問題もありますけれども、文章が残っている文章というのが非常にですね、いろんな理解をすることのできる文章になっていますので、ですから解釈者によっていろいろと解釈が出てくる可能性のある文章、とても難しいんですね。ですから、まあこの新教同訳で訳されている内容、まあ、これをですね、まず一つ一つ皆さん理解していただかなきゃいけないとは思ってますが、またね、皆さんこれ日本語で読んでもよくわからないね、箇所もあるんじゃないかなと思うぐらいです。ですからまあ予備記はね、この議論に入るとなかなか読みづらくてね、ちょっと読むのがね億劫になってしまいやすいですけどね。ですからまあ皆さんにはぜひ印もね、今日合わせてしっかりと知っていただきたいなと思います。まあ、せっかくの機会でありますね。はい、まず最初一節見ますと、テマン人エリファズは話し始めた。はい、エリファズというのはテマン人でありまして、テマン人というのは、エサウ、あのヤコブとエサウのエサウの子孫であるというふうにも言われてますね。はい、テマン人であるエリファズは話し始めたと。はい、じゃあ2節、あえて一言言ってみよう、あなたを疲れさせるだろうが 誰が物を言わずにいられようか、はい、つまりヨブが語った言葉を聞いてもうね黙ってはいられないと言ったわけです。ですから何度も言いますけども、善意でどこまでも来たんだけれどね、ヨブがあまりにもひどいことを言うので、というかまあショックだったんですね。この3人の友人がヨブの口からまさかそんな言葉を聞こうとは、という衝撃があったんだと思います。それは先ほど言ったように自分自身の生まれた日を呪い、そして自分の生まれた日を暦からなくしてもらいたいというほどのね、ある種絶望に近い状態での叫びだった。で最終的にはそれが命を創造した神に対するね、抗議のように聞こえるし、さらには冒涜にも近い言葉に移ったから、この最年長だったエリファズは呼ぶよ、ちょっと待ってくれとね、はい、あなたを疲れさせるだろうかと書いてありますけど、これ原文はですね、あなたは疲れているとも読める箇所なんですね。だから疲れさせるだろうというのは、私がこれから話せばあなたは疲れるということよりも、もうすでにあなたは精神的にも肉体的にも疲弊しているだろうけれど、それだけの苦悩を受けていますから、だから疲れているあなただけれども私は言わざるを得ないというふうにまあ語ったとも取れますね。はい、誰が物言わずにいられようか、はい、どんなにヨブが疲労困憊していたとしても黙ってはおれないというのがエリファズの気持ちです。そしてまずエリファズはヨブについてこう言うんです。あなたは多くの人を諭し力を失った手を強めてきた、あなたの言葉は倒れる人を起こし崩れれる膝に力を与えたものだった。皆さんこれね、ヨブが実は豊かで繁栄していた時、神の祝福を受けていた時、ヨブという人は実は多くの人に助言をしてきたというんですよ。多くの人を慰めてきたというんです。多くの人を励ましてきたというんです。つまり皆さん、ヨブはとても信仰深い人だったから、悩んでいる人、崩れる人、倒れる人を放っておけなくて、そういう人たちにね、おそらく多くの言葉をかけた、慰めた。そればかりか彼は裕福でしたから、おそらく物質的にもね、多くのものを与えただろうと思います。つまりいわゆるね、非常によくできた善人だったんです。信仰も深く経験で、人には優しくてね、まあ、いわゆる人格者だった。はい、エリファズはそのことを知っているから、まずそのことをヨブに言うんです。あなたはそうではなかったかと言うんです。そして今まで苦しんでいる人にどんなふうに言葉をかけてきたんだ、悩んでいる人をどんなふうに励ましてきたんだ、あなたはそういう人ではなかったのかと、まずこう言います。ところがです ね、だがそのあなたの上に何事か降りかかると、あなたは弱ってしまう。それがあなたの身に及ぶと怯える。神を恐れる生き方があなたの頼みではなかったのか、完全な道を歩むことがあなたの希望ではなかったのか。これ痛いところつきますね。よくそのこのエリファズの思いは私分かるんですけどね、もし私に何か身に何か起こるとね、私が何かね、いろいろと神に対してどうだこうだ言い出すとね、皆さん言うんです人前ではこんなことを言っておきながら自分の上に何事が起きると、どうしてあなたはそんなことを言うんですか。私たちが苦しみ悩んでいるときは神の愛を解いてじゃありませんか。なのに自分がそうなると、神は何だと言い出したってね、まあ、極端に言えばそういうことですよ。いや、まあこれはね、皆さん往々にしてね、ある話ですよね。自分がものすごくね、その調子のいい時はね、いいこと言うんですよ。ほんで人が悩んだり苦しんだりするとね、くよくよしないでこうだだとね、励ますんです。でも自分が一旦その苦しみに遭うとですね、自分で自分に対してそんなこと言えないもんだからね、はい、その姿をまあエリファズはね、ヨブに見てるわけですよ。そしてあなたの生き方というのは神を恐れることではなかったんですか、はい、それから完全な道と書いてありますけども、これはもともとはですね、 完全という言葉よりも無垢という意味ですね。無垢ですから、神様ご自身もヨブのことは認めてましたよね。神を恐れ無垢で正しい人だと言ってましたよね。だからこのエリファズもその言葉でヨブのことを評しているわけです。あなたは神を恐れるものであった、そしてまたあなたの道が無垢である、そのことをあなたは希望としていたではないか。まあそう言ってですね、エリファズはヨブのこの苦難が起きる前の姿をもう一度思い起こさせるように語っているんですよね。ヨブよ、今あなたは苦悩で心も体も大変な苦悩の中に、苦難の中に弱りきっているかもしれないけれども、ちょっと一言言わせてもらいたい。そしてどうかヨブよ、思い出してみなさい。あなたは多くの人を励まし、悩める者に手を差し伸べてきたではないか。そしてあなたは何よりも神を恐れ無垢な道を行くことを人生の希望としていたではないか。皆さん、これある種痛いところをついてるかもしれないけれども、エリファズの思いは決してヨブをまだこの段階ではそんなに非難してるんではなくて、むしろ思い起こさせてるわけ。ヨブよ、あなたは経験で神を恐れて、そして無垢な道を歩もうとしてきたし、いや実際そのように歩んできたのを私は知っているし、多くの人を助けてきた、励ましてきた、慰めてきた、そのことを私は知っている。そのヨブよ、あのヨブはどこに行ったんだ。こういう問いかけですよね。そして次にいよいよエリファズの、一つの持論といいましょうかね、信念を語ります。それが7節、考えてみなさい、罪のない人が滅ぼされ、正しい人が立たれたことがあるかどうか。はい、ここでヨブにエリファズはよく考えてみてください、罪のない人で滅ぼされた人がいますか、正しい人が立たれたことがありますか。つまり罪もなく正しいのに苦難を受け滅ぼされるというようなことがあるのかと聞いているんですね。これがこれからの議論の中でおそらく中心になってくるでありましょうね。いわゆる因果応報の話です。では皆さんね、この因果応報についてね、ちょっと昼からね考えていただきたいなと思いますけど、まずここではっきりしてほしいこと、エリファズがこれからヨブに語ろうとする中心的な内容は伝統的な理解でもあったし、はっきり言えば今日決して、キーに移るような話ではなくて、多くの人が納得できる話です。伝統的な因果応報の話です。因果応報っていうのは皆さん分かりますよね。はい、結果には必ず原因があるということです、ね、結果には必ず原因がある。で、特にこの因果応報っていうのはこのヨブの場合はですね、はい、悪い結果がすでに現れているということは、そこには必ず原因があります。しかしその原因は必ず悪いものである。つまり悪い原因がある、何か悪いことの原因があるから悪い実を結ぶんです。これ皆さんまたね考えていただきたいけど、この話は本当ですか嘘ですかと考えた場合どうですか。悪因悪化、 これは聖書的ですか、聖書的じゃありませんか。因果応報というとね、仏教用語のように皆さん思うかもしれませんけど、はい、原因があって結果がある。しかもその原因というものがもし良きものであれば良き実を結ぶはずであり、もし悪い実を結んでいるということはその原因には悪いものがあるんだという考え方ですよね。ヨブに見えているものは今家畜を奪われ、財産すべてを奪われ、家族を奪われ、そして自分の体にはとんでもない皮膚病が発生してますよね。しかもその皮膚病はまさに社会的に見ればね、忌み嫌われるような重病ですから、彼は結局隔離された状態でゴミ捨て場の中に今住んでる。そんなヨブのこの結果は良い結果ではないわけでしょ。でもこういう現実、結果を生み出したということはそこには原因があるんだと言ってます。じゃあその原因は考えるところ何だろうか、ね、いやあなたがものすごく善人だからこのような災いが起きてるんであります。そういう話はないわけです。皆さん、私は普通の話をしているときはあまり警戒しないでもいいんですよ。これは普通の話になりますね。因果応報というのは全く聖書的ですよ。今言った通りイエス様はそれをおっしゃってるでしょ。良い木は良い実を結ぶんであってね、その人が本当に正しいことをしているのかそうでないのかは実を見て判断しなさいという。身を見て、で最初は分からない。土の中に生まれた場合のね、植えられたばかりの種はね、それがいいものか悪いものか分からない。でも放っておけば必ず良い実は良いものを結ぶし、悪い実は、ごめんなさい、悪いものは悪い実を結ぶんだから、時が経てば結果として必然的に分かる。これは明らかに因果応報ですね。はい、したがってここで、まあ、伝統的な神学とも言ってもいいですね。このエリファズはまずね、あなたにそんな災難がやってきているということは必ず原因がある。しかもその災難が悪しきものであり、忌み嫌われるべき災難が今あなたに襲ってるんだから、そこには必ず何かね、それをもたらす原因、決してそれはいいものではないんです、悪いものですけれどもね、そういう原因があるに違いないと言ってるわけです。だから罪のない人が滅ぼされ、正しい人が立たれたことがあるだろうか。はい、さらに8節、私の見てきたところではと言っていますよね。はい、まさに最年長であるから自分の長い人生経験をまずここで言うの。私の見てきたところでは、はい、長い人生経験の中で災いを耕し、労苦をまく者が災いと労苦を収穫することになっている。やっぱりそういう種をまいているからそれを収穫している。これもまさにね、パウロの言うように私たちは蒔いた種を刈り取ることになっているという話と通じますから、これもある意味でそういう意味で考えたら真理だよね。はい、そしてさらに続けますね。彼らは神の息によって滅び、怒りの息吹によって消え失せる。はい、神の息あるいは怒りの息吹、これはですね、怒り、神の怒りというものを象徴するときに、表すときにこの息吹という言葉が使われています。で、怒りの息吹というのは直訳するとですね、実は花の息吹なんです。この花、この花です、皆さんね。で、花というのは実は怒りの器官だと言われてるんで、ね、皆さん怒るときに大体どこが震えるかというと鼻を鳴らしてですねね、だから花というのは、ね、怒りの器官だというふうに、ね、言われてたんです。だからここは原文ではね、彼の花の息吹となっているんですよね。それが怒りということですね。もちろんこの彼というのは神様のこと。で、さらに、獅子が吠え唸ってもその子らの牙は折られてしまう。皆さん、獅子というのはどんなに強い動物かわからないけれど、しかしね、神の前には何をどんなに吠えたけってもね、 神の力はそれなもの、そうしたものをことごとく粉砕してしまいます。ですからこの獅子が吠えうなるというのはまさにヨブが今ね、神の前に訴えている姿なんですよ。吠えてうなってるかもしれないけどね、そういう吠えたからうなったからといって何も関係ないと言ってますね。そしてオスが獲物がなくて滅びればメスの子らはちりぢりにされる、はい、獲物がなくて餌がなくて滅びるとね、メスの子はちりぢりにされる。これはおそらくですね、ヨブの子供たちが死んでいったことと重ね合わせてますよ。だからどんなにあなたが今こうして神に抗議して、まさに獅子が吠えうなるように叫んだところでね、もう結果ははっきりしているではないか、もうその牙は折られてしまっていますよ、そしてあなたの子供たちはもうちりぢりにされたではないですかと言っているんですね。まあヨブのね、ヨブのその苦痛を思えばね、全てを失い子供たちも失ったという苦痛を思えばね、まあ、こういう言葉はちょっとヨブの心にはね、冷徹に感じたかもしれないね、冷徹に。でもそのようにエリファズは語りますね。はい、そして皆さんね、この12節からがちょっと難しいですね。12節で、実はこの4章の12節から21節までの内容はこれエリファズが受けた啓示なんですね。啓示、まあ、啓示というか目次ですね。はい、それが12節最初に書いてあるこの言葉から始まっています。忍び寄る言葉が私の耳は、あ、ごめんなさい、忍び寄る言葉があり私の耳はそれをかすかに聞いた。夜の幻が人を惑わし深い眠りが人を包む頃、恐れとおののきが望み私の骨はことごとく震えた。風が顔をかすめて行き身の毛がよだった。何者か立ち止まったがその姿を見分けることはできなかった。ただ目の前に一つの形があり沈黙があり声が聞こえた。はい、これ一種のね、神秘的体験ですよね。何者かわからないんだと言ってますよね。でも何かが私を襲ってきた、私のところにやってきたというんですよね。忍び寄ってきた。そして、姿を見分けることもできないけれども何らかの形があったというんでしょう。沈黙があったけれども声は聞こえたというんですから、ちょっと不思議な表現ですよね。姿はわからないけれども何か形のようなものはあった、沈黙だったけれども声は聞こえた。何か心に響く声があったんでしょうか。ですからこの12節から今読んだね、箇所12節から16節までの内容はちょうどエリファズが体験した何か夜の幻の中に体験した神秘的体験とも言うべき内容を言葉として表現していますよね。だから何か言葉のようなものが私に忍び込んできて私の耳はそれをかすかに聞いたような気がする。でその夜の深い眠りの中でね、私の骨は震えたとかね、あるいは身の毛がよだったとかね、非常に畏敬の思いを持つ、恐れを持つような体験だった。だからある種の霊的体験ですね。そして姿は見えないんだけれども何か形のようなものがあったと思うし、非常に沈黙で何も聞こえなかったようなんだけれどもかすかに声が聞こえた気もする、こういう体験を語っている。まあ、ちょうど皆さんこういうかすかな声というのを聞くとね、エリアのことを思い起こすことができるかもしれませんけれども、まあ、そういう体験にもね似たものかもしれない。でもある種の霊的神秘的、まあ、体験をここでエリファズはしたんですね。ですからエリファズはここでは何を言っているかというと、私の見てきたところではという表現で、長い人生経験の中からね語った言葉ともに、実はある種の 形而的体験、目次的体験をしたんだけれども、そこで一体何を聞いたのかというと、それが17節ですよね。人が神より正しくありえようか、作り主より清くありえようか、ここでやはり神の絶対性を説くんです。神の前には人間はそれこそ生まれつき罪人であって、汚れたものであって、神の前に誰も自らを正しいとか、あるいは自らを清いとか、そんなことを言うことはできない。はい、さらに18節、神はそのしもべたちをも信頼せず、御使いたちをさえ称賛されない。はい、ここにあるしもべと御使いは同じです。天使のことですね。つまり天使という存在も神に近い存在として尊ばれていたけれども、しかし神の目から見ればその御使いも信頼することができない。はい、その御使いも称賛されることはないと言っているわけです。まして人はなおさらだというんですね。まして人はなおさらだ。はい、まして人は塵の中に墓を置く土の家に住むもの。皆さん、人というのはね、これ塵の中にとありますけど、塵と言いますとね、アダムが土の塵から作られたということと関連するわけね。所詮人間は土の塵で作られた存在なんだ。だから塵の中に元を置く土の家に住んでいる。土の家ってのは私の体のことですね。結局人間というのは土と塵からできた、そんな存在ですよと言ってる。虚しい存在ですよ。そして染みに食い荒らされるように崩れ去ると言ってます。この染みというのは皆さん害虫のことです。害虫ね、衣服なんかをね食い荒らす害虫で、ここもね難しくて、染みに食い荒らされるという解釈もありますけれども、一方では染みのようにとか、染みよりも早くという言い方もできるそうですね。で、染みのようにとか染みよりも早くということは、その虫の命は1日だというんですね。シミというね、虫の寿命は短い。だから私たち人間も結局はね、そんな生涯、儚い生涯を送るに過ぎない存在ということを言っている。だから私たちね、私たち人間というのは土の塵によってできた体で、そして染みと同じようにですね、儚い人生を送るんだ。日の出から日の入りまでに打ち砕かれる。まさに日の出から日の入りまでだから、一日の生涯、一日という短い、それこそ期間と例えることができるような儚いものだと。日の出から日の入りまでに打ち砕かれるような存在なんだ。そして心に留めるものもないままに永久に滅び去る。なんと虚しいかということですよね。つまり人間というのは神の前には染みのようであって、その生涯は日の出と日の入りという、その一日わずかそれほどの生涯であって、しかも誰も心に留めるものもない小さな小さな存在で、死んでしまったらもう永遠に滅び去ってしまいます。ちょっとここの神感は問題がありますがね。しかしエリファズはそのようにあえてね、そこまでのことを刑事的なものとして受けたと言って言ってる。つまり人というのはそのように儚いものじゃないか、その私たちが何か神に物申すということはあっていいのかと、ね、そして最後、天幕の綱は引き抜かれ、施す術も知らず死んでいく。この部分も非常にね、難解な箇所と言われてますけども、この綱というのは命の綱という意味があるんではないかと言われてますよね。そして天幕が人間の体をね、象徴しているとも言われてます。ですからこう天幕がしぼんでいくように、人間も命がしぼんでいくんだと。皆さん大体のところ分かります？そして施す術も知らずと書いてありますけど、これは別の理解では知恵もなくと訳すことのできる言葉ね。だから人間というのは儚い存在で、知恵もなく 知恵を探しても得られず、ただ天幕がしぼむようにして死んでいくんです私たちの体もだんだんだんだんしぼんでね、死んでいくんだまあ花もそうですし動物もそうですけど、だんだんだんだんね、体がしぼんでいくようになってね、死んでいく、まあ、そういうありさまですね。さあ皆さん、このエリファズの言葉を聞いてヨブはどう思っただろうかと思うんですけど、どうでしょうね。はい、今日皆さんね、エリファズの言った言葉を一つ一つまず十分理解してもらった上でお話したいこといいですか。まず一つ、エリファズははっきりと、ね、因果応報を説いたんです。必ずあなたがこのような苦難を受けているには原因があるんですよと。その原因というのは、それは罪だと言いました。罪だ。だから必ず罪が原因となって私たちは不幸になるんだ。罪が原因となって悪しき身を結ぶんだ。だから何かの罪が原因になっていなければ、この悪なる原因ですよね、なっていなければ、このような結果が現れるはずがないと言いました。さあ今日皆さんね、本当はこれ一つ一つね、詳しくご紹介したいと思いますけれどもね、実は5章、皆さん今日はご紹介できなかったけれども、5章、この5章もこの後エリファズの言葉続くんです。だから5章でエリファズの第1回目の論述が終わります。はい、ですから実は5章までまとめてですね、このエリファズの言わんとしていることを私たちは理解する必要があります。はい、でちょっと詳しいことはまたね、お昼からお話できると思いますけれども、じゃあ5章を皆さんね見てほしいんです。5章、はい、5章の一番最後、エリファズは第1回目のこの論述をどういう言葉で終えているのかということですね。はい、見てください。27節、5章の27節。いいですか。5章の27節、こうあります。見よ、これが我らの極めたところ。これこそ確かだ。よく聞いて悟るがよい。5章の内容については今ね詳しくはお話ししてませんけれども、5章でもエリファズは続けてずっとヨブに語りかけますよね。さあ4章で今話したことと5章で話すことを終えるときに、エリファズはこの言葉を持って終えました。見よ、これが我らの極めたところ、これこそ確かだ。よく聞いて悟るがよいと言ったんです。はい、今日私皆さん礼拝でね、一つのことを皆さんに、ね、お話したいと思っています。それは何かというと、タイトルにもありましたけど、人の極めること、人の極めた世界があります。皆さん、エリファズの言ってることは、まあ後でまた議論してもらいますけど、間違ったこと言ってません。間違ったことは言ってないんです。そのこのエリファズの言葉、もし皆さん間違ってるところがあるんだったらぜひ教えてほしいと思うぐらい、間違ってることは言ってない。聖書に全くその通り書いてあります。だから彼は自信を持って言っています。私はある種の目次を受けて感じたもの、自分の長い経験で感じたもの、あるいは自分の教養というものを駆使して得たもの、つまり私たちがたどり着くであろう極めつけの世界をここでヨブに語ったんですよね。皆さん、人が極めた世界というものがここに一つあるんだろうと思います。で、何度も言いますけども、この一点においてはね、この一点においてはエリファズの言ってることはそんなに間違ってはいないんですよ。 まあ、当然このエリファズの言葉がね後々問題になってくるということはあるにせよ、まず言ってる内容はね、決してヨブに対してもちろんそのある種のねヨブを諭したいという思い、まあ、最年長でありますからちょっとね上から目線というのはあるかもしれません。でも話す内容はですね、本当にヨブがこのことを悟ってこのことを本当に分かってくれればきっとヨブの今の苦悩はね解かれるであろうと思っています。そしてその意味においては自分の経験と自分の知識とほんで自分の体験あるいは霊的な目次そういうものも全部含めて自分が極めた世界をここで語ったということです。これが私の極めた世界だ、これは確実だと言っています、これは確かだと言っています。だからよく聞いて悟ってほしい。さあ皆さんがもし苦難に出会われた時、このエリファズがねやってきて、はい、年長者です、経験豊富です、はい、老牧師がやってきましたね。そしてこのように語った時にね、皆さんの心はどうであろうかということですよね。で皆さん、ヨブ記のテーマはねこれからどんどんどんどん話が進んでいきますけども、今日皆さんにしてほしいことのね一つは、これが人が極めた世界の話です。ところがね、皆さん6章からヨブの発言をこれから見ていくとですね、このエリファズの言葉はヨブには全く虚しく響いていますよね。全く虚しく響いています。それはどうしてなんだろうかということがまた一つテーマでしょう。つまり今日私たちはね、人が極めていく世界があることを、それは決して悪意ではなく善意で、人が極めていく世界があるということを認めなければいけないし、人が極めていく世界は決して間違っているとばかりは言えない。もっと言えば、人は本当に神を求め、善を求め、真実を求めて生きていくのであるから、その人が極めた世界がね間違っているとか無駄であるとかということは全くないんです。しかし一方で、神がいらっしゃる世界があるんだということですね。この人の極めた世界と神がいます世界がどこで交わるかということです。皆さん今日はね、一つこれからヨブ記を学んでいく上での、皆さんにとってね、心にぜひ留めておいていただいて、これから探り求めていく一つのね、テーマ主題にしてもらいたい。皆さん、私たちが極め求めていこうとする世界、人が極めていく世界がありますよ、ね、でも何度も言いますように、その極めていこうとする世界が神がいます世界とどこで交わるんでしょうか。ね。と同時に皆さんにしてほしいことは、人として世界をね、人として世界を極めていこうとしなければ神の世界とは絶対交われません。いい？人としての、人としてのね、極めていこうとするね、その思いを持ってエリファズのように、ある種懸命に、私は自分の経験や知識やあるいは霊的体験からこの世界は確実だと思って得た世界を今ヨブに語りましたよね。こういう極めていこうとする世界を持たない人には、神のいます世界と交わる扉は開かないという。かといって人が極めていく世界によって神のいます世界が本当に見えるかというとね、これまた見えないんですよ。私が言いたいことは、人は人として神の道を極めなければいけませんよ。神の道を探し求めて極めていかなきゃいけないけど、でも人はどんなにその世界を探し求めても 極めた世界があっても、その世界は神のいます世界とは違うんです。違うんだけれど、そのことをしない者には神の世界との交わりは永遠に持てません。つまり、ああ、人はどんなに探求しても神がわからないんだと言って諦める者には、神のいます世界は絶対に掲示されません。わかりますか？いう意味わかりますか？私たちが本当に聖書にね、真剣に取り組まなければいけない理由は、聖書をね、まさに極めていかなければならない理由は、神のいます世界にたどり着くためです。しかしそれは私たちの知恵、私たちの力では得ることができません。神はその世界を私たちに与えてくださり、掲示してくださらなければいけないから、神様が開いてくださるんだけれど、しかしその開いてくださるためには、私たちが極めていくという、まさに普段の聖書に対する取り組みを続けていかなければね、神のいます世界にたどり着くことはできない。わかりますか？その意味では、この呼ぶ記というのはね、三人の友人はとにかく人として極めた世界を、これから人それぞれが語りますよ。その語っている世界が、やがてヨブはね、神の世界へと入っていく大きな大きな一つの助けになっています。では皆さん、内村先生はね、聖書は読むものではない、聖書は研究するものですと言ったんです。まさに研究とは、極めることで、ね、人の極めるこの世界をね、皆さん私たちはたどらなければいけません。それをたどった時ね、神のいます世界がおぼろげに見えてきます。私の小さな体験ですね、本当にね、皆さん御言葉と格闘しながら極めていこうとした世界をね、本当に一途に歩んでいった時に、その先に神のいます世界がおぼろに見えた時がありますよ。おぼろに見えるんです。その喜びはね、ああ今まで極めてきた世界が全部違っていても何の苦にもなりません。そのおぼろに見えた神の世界をはっきりと知った時ね、本当に私たちは真実に出会えたという喜びに満たされます。でもその満たしを受けるためには、何度も言いますけど、極めていく心がなければ、神のいます世界にはたどり着けません。わかります？この世界をぜひ分かってほしい、ね、それが呼ぶ気です。だから呼ぶ気は、皆さんね、頭の体操をどんどんしないといけません。いいですか？バカになってはいけません。いろいろ考えましょう、本当に。だから知恵文学です、ね、皆さん今日ね、お昼からぜひ皆さんにもね、この呼ぶ記、今日のテーマも含めてね、いろいろ考えていただきたい。そのように考えて、どうぞ呼ぶ記を通して私たちも何か世界をね、一つ極めていこうじゃありませんか、ね、そういう極めていこうとするその心にね、皆さん神のいます世界の灯火が与えられますよ。そういう神様に出会いたいと思いませんね。え、本当、もうこのね、この神様に出会うということはね、本当に喜びです。いや、聖書は、神の真理はこの世になっていたんですか、という神のいます世界を少しでも感じることができたら、それはどんなに素晴らしいだろうかと私は思うね。皆さん、それがこの呼ぶ記のね、辿っていくね、呼ぶ記を辿っていく道筋の中にね、皆さん一人一人に与えられるだろうと私は思っていますから、ぜひそんな思いでね、 呼ぶ気またこれからもね学んでいきましょう。で今日はあの4章でした、一応5章も含めてねエリファズの論述をまたね、詳しく見ていきながら今度ヨブがそれに対してどのように答えていくのか、それが今度6章7章ですね、はい、そのことまたね皆さん、どのようにヨブが答え、またヨブが答えた意味は一体どんな意味があるんだろう、そんなことをまたね思い巡らしながらまた1ヶ月過ごしていただきたいなと思います。はい、それじゃあ賛美歌を捧げて、聖餐式をねしていきたいと思います。はい、それじゃあ511番をね賛美しましょう。あ、いいですか。はい、じゃあ511番お願いします。
Thank you.
はい、それでは聖餐式をねしていきたいと思います。じゃあトイレ休憩ちょっとしてね、聖餐式していきましょう。